寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
皆様明けましておめでとうございます。寺子屋たっちゃんはっけよーい。いつもは毎週月曜日の朝8時40分過ぎにお送りしておりますが、三が日でございまして、別なお時間に独立して登場です。たっちゃんおはようございます。そしておめでとうございます。
おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。まあ、この番組もまるまる10年で、まあ、この3月でこの定時番組っていうのは一応終了しようと、10年でまあ勤め果たしたかなと思う。まあ、1時間の特別番組っていうのはまあずっと続けさせていただこうかなと思ってんだけどね。で、まあ、実は昨年の暮れの放送27日放送で、バス昭和っていう前後、まあ、それが人を大事にしなさいと感謝しなさいってことを教えたかったって言うんだけどね、実は今日はね、同じような話は1年の始まりだから、新年おめでとうございますって、まあ、三元日に、神社等にお参りに行く方が非常に多いと思うんだけどね、昔はね、ある意味じゃこれは、まあ、要はサンスクリット語でね、ラーフとかね、カーマとかって言うんだけどね、欲の塊の雲ができるっつうんだよ。そう、だからみんなが自分の幸せの願いに行っちゃうもんだからね、欲の塊。今日ちょっと話の中で、三害という言葉を勉強しようと思うんだけどね、欲の塊、欲界っていうのがあってさ、その塊がこう上にできるっていうね。だからその、人がいっぱい集まって自分の幸せだけを祈るような、そんな日にはそこに行くなっていう、まあある意味で教えの、へさ曲がりの教えもあるんで、でもわかんねえじゃねえなと。まあ一理はあるかなっていうのも感じるんだけどね。で、今日はその同じ、バス昭和と同じで、禅問答の一つにね、摂取音情ということがあるんだ。摂取っていうのは片手。音情は音の声。なんだ、白隠。静岡県原に白隠のお寺があるよね。
沼津ですね。
ね、沼津。この白隠がね、良性愛打って声あり、摂取に何の声かある。まあ、良性ってのは両方手のひらね、両の手のひら、良性を愛打って、パンとこう打って声あり、音がすると。で、摂取に何の声がある。パッとこう片手でやったって音はしねえだろう。だから摂取、片手の音を聞けと。で、それをこうまあ、教えたいって言うんだね。それ何を教えるかって、まあ結論から言うとね、この片手の音なんて聞こえやしねえだよね。だからそれを聞いてこいっていうその意味は何かって言うとね、まあ聞こえてもよし、聞こえなくてもよしと。つまり自分がどっちなのかなって、で努力をすることに意味があってね、結果としての聞こえても聞こえなくてもどこでもいいって、一生懸命聞こえた、それあるいはその中で何かを悟ってくれればいいよっていうことだって言うんだけども、ちょっと難しいよなって思いつつね、あるその有名企業のね、有名企業ってまあはっきり言えばさ、で朝日ビールで、朝日ビールの、社員になった。まあ、朝日に入ること自体が難しいだよね、ビッグカンパニー。で、早稲田のある部員、ある運動部員がね、さ入ったって。で、ところがその当時、運動部員っていうのは規則が全てで、先輩がこう、いや、もう入ったその通りしかないっていうことに慣れちゃうのね。で、それが、その規則が全ての中で生活してきて、営業マンになりました。ところが営業マンになると客は勝手なんだよね。で、結局対応できずにノイロゼになっちゃったっていうところを、その人がある、坊さんに相談に行ったと。そしたらその坊さんが摂取温情の話をしてくれたと。客の要望を聞いても聞かなくてもどちらでもいいと。楽な気持ちでやれっていうことに教わって、その人はまあ一生懸命頑張ったっていうんだけどね。まあ同じことがね、白隠がいた原の町の、あとその商売をやってたおばあちゃんにね、摂取温情という禅問答を白随が出した。そしたらおばあさんこう答えてきたって、 しばらく経ったら、白随の摂取の音を聞くよりも両手を打って商いをせよ、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、こうありがとうございますって、そういう商いをせよ。それを聞いた白随は何て答えたか、商いが両手叩いてなるならば摂取の音は聞くに及ばず、
うん、
ね、
うん、
要は一生懸命仕事しておばあちゃん、ああ両手打つ、それによって飽きないが OK、 うまくいってんなら摂取の音を聞く必要なんかないよ、 ああ、よく頑張ったねって白銀が答えたっていうんだよね。なかなか正月に、正月にぴったりのいい言葉だかって思うんだけどね。
本当ですね。気持ちいいですね。
気持ちいいで。でね、もう一つそこで思い出したのがね、良寛っていう、ね、あの良寛曹洞宗の、それこそ一級の禅師、つまり曹洞宗の親分になれるような人だったんだよね。あ、円通寺って言ったかな。あ、円通寺だな。要はあの、倉敷の玉島っていう、倉敷市玉島っていうところに円通寺、そこで何十年も修行して、そこの一番だったんだよね。で、厳しい修行の後ね、良寛は、遊三階、遊ぶ三階って、三階って、三階、うん、女三階に家なしってこう言うじゃんね。じゃあ三階ってなんだって三つの世界と書くんだけどね。まあいろんな、その三階っていう仮説があるんだけど、まあ過去、現在、未来という三階。これもう一つはね、仏教で言う、欲界、色界、無色界と。欲界ってのは煩悩の塊。から色界っていうのは、あの、ものだけあって、その、欲界における人間の煩悩っていうやつは超越した世界、色界。だけどそこには物だけは残ってる。で、無色界っていうのは全てを超越した。つまりその、欲界、色界、無色界という三界の頂点に立つのが有頂天という、うん、一番の最高。だから有頂天になるなって。っていう、それも戒めで言葉であるんだけど、要は全てを超越して自分はトップに立ったよと思うと、バス小安と同じになっちゃう。自分で、修行して俺は偉いなんて思ったら大間違いだね。だ、まあその、そのね、良寛の話に戻る。良寛はね、遊三階と、遊三階と三階に遊べって、遊べって何かっていうと、その人生のその最後のね、人生の最後の、つまり人生が完成したという追い方、それを言うというというね、その前後の世界、前の世界では。完成した追い、それを言う、遊ぶというふうに表現する。で、それは何かって言うとね、俺あの、放送の中で何度もね、あの、仕事をしたり人と付き合うにはね、自利利他だっていうことは何度もやってきた。利他っていうのは他人の利益を図るから回り回って自分の利益に来るんだよ。でもね、それが最高に有の世界行くと、良寛は自他利用とこう言ったんだよね。自分も他人も利を持って、進んでいくと。自他利用、自他利用。自利利他っていうのは他人の利益、自分の利益が一応相分かれている。で、最初に他人の利益を考えるから回って自分の利益に返ってくる。でも、両方が最初からこううまくいくような自他利用っていう言葉、それが有の世界だった。遊ぶ世界。つまり完成された老いの段階。で、これはすげえなと思うんだよね。良寛はある時ね、その本心の木だ、身を翻す木が来た。つまり自分は決まりの中でずっと修行してきましたと。で、その円通寺の中ではナンバーワンと言われる高僧になりました。でもそこにいて自分が偉い地位にいるということで、後輩はただ指導するんではあまりにも世界が狭い。だから本心の木だって、身を翻す木が来た。で、出てっちゃうわけだよ。で、諸国をこう何年も何年も旅されながら、自分の生まれ故郷である新潟まで戻る。でも良寛っていうのは、俺らが知ってる良寛っていうのは子供と遊ぶっていう、その良寛さんなんだよね。じゃあなぜ子供と遊んでるのかっていうと、子供にはね、体がないじゃんね。
うん、
人をね、足を引っ張ったり引きずり下ろすとか、あるいは計算して、適当なことを術を使って人の上に、子供の上に立つとかって、そういうことがないじゃん。で、それがやっぱり大切だっていうんでね、それでそれがね、ある時言うとね、良寛が思い出したことがあるって。それは何だって言うとね、その先輩にね、千景という坊さんがいたって。円通人だよ。円通自分が修行した中で。で、それが三禅せず、禅なんかもうやらない。それから読経せず、もうお経を読まない。それから修文の一句を言わず、要は坊さんとしたらどんなもんかなんていちいちそんなこと言わない。ただね、宴菜を作ってって、自分で野菜を作って、その大衆を供養す。つまり、そこで修行してる皆さんに野菜を食べてくださいって言って、ただ一つこう作ってたっていうんだよね。それはね、あの、天座って言うんだよね。あの、仏教の料理をする。その、それこそ、 天座の中のいろんな逸話っていうのが入ってんだけどね、まさにその一つだろうね、千景さんっていうのはね。でそれを見てて良寛は悠々自適の世界に入って、あだね、映るとは月も思わず、映すとは水も思わずっていう句に結局息が達したんでしょうね。まあそれはね、すっごいこの正月早々でそういうゆったりした気持ちで、自他共栄、自他共栄だね。柔道でも自他共栄という、共に栄える。仏教の世界では自他利行と、自分も他人も利があるようなお互いで認め合う行動しましょう。今年も一年、いい年になりましょう。早々の話です。